こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。これならわかる。人工呼吸器の使い方、初期対応から設定管理。抜管までは、自治医科大学附属埼玉医療センター RST 呼吸サポートチームが執筆し、タヌイヤシャマンが監修した看護師向けの人工呼吸管理入門書である。夏目社のナースのための基礎服シリーズの一冊として、呼吸不全への初期対応から酸素療法、NPPVHNC 気道確保侵襲で人工呼吸器の設定患者管理、離脱抜管までを一続きの臨床過程として扱う。特徴は漫画図表チャートを用いたオールカラーの視覚的な構成にある。機器や数値への苦手意識を和らげつつ、手技の順序だけでなく観察すべき点や注意すべき安全上の論点を結びつけることを目的とする特定機種の操作マニュアルではなく、看護師が人工呼吸器装着患者に接するときに必要となる基本的な見方考え方を整理する実践的な基礎書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、呼吸不全の初期対応から考える人工呼吸器の前段階、本書の構成で重要なのは、人工呼吸器の設定から始めず、まず呼吸不全への初期対応を置いている点である。呼吸管理では患者の呼吸状態が悪いという事実だけで直ちに侵襲的換気へ進むのではなく、酸素化と換気の問題を見分け、緊急性を評価し適切な呼吸補助を選ぶ過程が安全性を左右する。本書はその流れを酸素療法 HFNC 気道確保へと段階的に示す。これは看護師にとって目の前の装置だけを扱うのではなく、治療がなぜ選択され次に何が必要になり得るかを理解する枠組みとなる。例えば酸素投与中に呼吸仕事量の増大、意識状態の変化、循環動態の悪化などが見られる場合、単に投与条件を維持するだけでは不十分なことがある。こうした変化を早期に捉え、医師や呼吸サポートチームへつなぐ視点が求められる。人工呼吸管理を挿管後の機械管理に狭めず、呼吸不全に対する連続的な支援として位置づけることが、本書の基礎的かつ臨床的な価値である。次に酸素療法 NPPVHNC を比較し、呼吸補助の選択を理解する。本書は侵襲で人工呼吸だけでなく、酸素療法 NPPV 非侵襲的陽圧換気、H ネーザルハイフローを独立した章で取り上げる。これは呼吸管理の選択肢が単純な酸素か人工呼吸器かの二択ではないことを明確にするためである。各方法は酸素濃度の補助、陽圧による換気補助、加温加湿された交流量ガスの供給など患者へ及ぼす支援の性質が異なる。同時に適用や限界、患者の対応性、観察の重点も変わる。看護師にはデバイスを装着する技術に加えて、マスクの密着性、皮膚トラブル、口腔内乾燥、不穏痰の排出、会話や食事への影響といった治療継続に直結する問題を評価する役割がある。本書の視覚的な説明はチューブや回路の構成を把握しにくい初学者にとって特に有用である。各療法を個別の知識として暗記するのではなく、呼吸状態、意識、分泌物、患者の協力度を踏まえて観察と報告を組み立てることが臨床での安全な活用につながる。さらに気道確保を手技だけでなく安全管理の起点として捉える気道確保の章は、人工呼吸管理における侵襲的治療への移行を理解する上で中心的である。気管挿管や気管チューブの管理は医療者にとって高度な緊張を伴う場面だが、看護師の役割は挿管解除に限定されない。挿管前には必要物品の準備、酸素化やモニタリングの確認、緊急時を想定したチーム連携が必要となる。挿管後にはチューブの固定状態、深さ、口腔内の状態、分泌物、カフ周辺の管理、体位変換時の事故抜管リスクなどを継続的に見なければならない。本書が手技の順序とメディカルな注意点を併記する意義は、手順を覚えることと安全なケアを行うことを切り離さない点にある。チューブは換気を可能にする一方、発声や通常の食事を妨げ、苦痛、不安、繊毛、口腔皮膚の問題にも関係する。したがって気道確保は機器をつなぐ1回限りの処置ではなく、患者の生理的安定と苦痛の双方を支える管理の出発点として理解する必要がある。そして人工呼吸器の設定を患者の状態観察と結びつける人工呼吸器の設定を扱う章は、数値やモードへの苦手意識を持ちやすい読者に向け、設定項目を臨床の観察へ結びつける部分である。設定値は機械上の数字に見えるが、実際には酸素化、換気、呼吸仕事量、肺への負荷、患者と人工呼吸器の同調に関わる。看護師が独断で設定を変更することではなく、設定内容を理解した上で患者の胸郭の動き、呼吸数、努力呼吸、ST、意識、血圧、アラーム、呼吸器画面上の変化を統合して捉えることが重要になる。本書が設定と患者の状態管理を別章にしつつ連続して配置しているのは、 この関係を示すためと考えられる。例えばアラームは単なる騒音ではなく、回路外れ、分泌物貯留リーク、患者の咳や帯同など確認すべき変化を知らせる契機である。対応ではまず患者を観察し、その後に回路接続設定機器を系統的に確認する姿勢が求められる。数値の暗記よりも患者を起点に異常の意味を考えることが基礎段階の人工呼吸管理では不可欠である。最後に離脱と抜管を治療の終了ではなく評価を重ねる過程として扱う。本書は最終章で人工呼吸器からの離脱を扱い、初期対応から抜管までを一つのケアの軌跡として完結させる。離脱は人工呼吸器を外せそうかどうかを一度判断して終わる作業ではない。呼吸状態が改善しているか、十分な覚醒が得られているか、分泌物を排出できるか、気道を保護できるか、循環状態は安定しているかなど、複数の条件を継続的に評価する必要がある。抜管後にも呼吸状態の最悪化、上気道の問題、分泌物による気道クリアランス不良、不安や疲労といった観察課題が残る。本書の射程が抜管まで及ぶことは、人工呼吸管理の目的が装置を安全に稼働させることではなく、可能な限り安全に自発呼吸へ戻すことにあると示している。看護師は日々の呼吸パターン、血素浮力、痰の清浄、睡眠覚醒、活動時の負担など離脱の可否を支える情報を最も継続的に得やすい立場にいる。離脱前後の変化を的確に共有する視点は、多職種による呼吸管理の質を高める実務的な基盤となる。結論として、本書は人工呼吸器を初めて学ぶ看護学生、新人看護師、一般病棟や救急集中治療領域で呼吸管理患者に関わり始めた看護師に適した入門書である。呼吸療法認定士を目指す読者にとっても、より専門的な教材へ進む前に用語、装置、ケアの全体像を整理する土台になりうる。最大の実用的利点は NPPV-HFNC 気道確保、侵襲的換気、離脱抜管までを分断せず患者の経過に沿って学べる点にある。人工呼吸器の専門書には呼吸整理、換気モード、波形解析、疾患別戦略を深く扱うものも多い。それらに比べ、本書は初学者が現場で直面する何を準備し、どこを観察し、異常時に何を確かめるかという問いに焦点を置く漫画図、表チャートを用いたオールカラーの構成も、回路や手順を視覚的に把握したい読者に適している。ただし本書は基礎書であり、個別患者の換気設定変更や緊急対応を単独で判断するための手引きではない。施設の手順、担当医、RST などとの連携を前提に読むことで、装置への恐怖を漠然とした不安のままにせず、観察報告ケアへ変換する力を養える点が、この分野の入門書としての際立った特徴である。ご支援いただける場合は、自治医科大学附属埼玉医療センター RST、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。